はい、どうもこんばんはでございます。今日は2022年令和4年1月17日月曜日夕方5時50分でございます。ただいま練馬区は大泉学園駅近くから自宅へ向かってまいります。生きとし生けるもの、生きとし生けないものも全部含めてですね、全てがもともと慈悲の中にいたということに気づきますようにって眺めて無流々でございます。今日もよろしくお願い申し上げますというところで、はい、ちょっと今日はねイベントが仕事先のイベントが多すぎてバテバテです。はい、まあ、ちょっとまた、軽井沢に行ったのもいけないんですけども、バテバテでございまして、何を言いたいのかもう分かんない感じでございますけども、でも喋る糧としてこれ以上のものはない、レターをいただきまして誠に厚く御礼申し上げますと、ありがとうございますというところでございます。ちょっとねいくつかいただいて本当にありがとうございます。こうねこの私に、まあ、尋ねるってわけじゃないですけど、話させてどういいんだろうかって思うんですけどね、はい、すいません。そういう、まあ、変わった趣味の方ってのは必ずいるんで、はい、そういう方に救われているということで実質ですね、はい、でところで、ですね、結局そういうとこなんですけどね、どなたからいただいてるかっていうのがねこう分かっても別に言わなくてもいいのかなっていう感じもなきにしもあらずではありますが、いくつか言いたいと思いますね。お経にはどんな種類があって、まあ、どんな意味があったりとか、あとなんかそういう良き言葉というか、なんかこう意味が深いような言葉とか、なんかそういうのがあったら、おすすめっていうかね、そうはないですかっていうのを一ついただいておりまして、それからまあこれは後でやっぱりその質問は違ってた、気にしないでくださいっていうふうになってたんですけども、式即税空の式、要するにシャバですね、シャバは本来空であるという、その空であるということが分かるっていう、まあ、それを一つの、まあ、なんか理解というか目覚めというかそういう表現でした場合に、今度は空が式に目覚めるっていうことはないのかという感じのご質問いただいたんですね。で、まあ、ちょっとまあそのいろんなその言葉の意味の周りもありますんで、ちょっと確かにあの訂正、やっぱその質問は違ってたっていう、訂正されたっていうのはそこに気づかれてるんだと思うんですけども、でもですね、なんて言ったらいいんだろう、そのねニュアンスはねなんとなくね浮かんでしまうっていうのは分からなくはない感じがあります。そういう世界が2つあるわけじゃもちろんないんですけども、空だからこそ四季を生き生きと生きるっていうふうにとれば、なんとなくイメージだと四季の世界、シャバの世界は本当は空、実体はない、まあ、本当に確固たる存在ではないっていうのが分かったとしてもですよ、むしろそういう存在のものは一つもないと、考えなんだということは分かるっていうことが、むしろこのシャバを生き生きと生きていくっていう糧になるってるんじゃないかっていう視点で言えば、まあ、空が四季をさ、空の状態の人が四季を分かるっていう表現では後ほどないんですけども、でもニュアンスとしてはですね、そういう意味合いであれば、そういうことは生き生きと生きるというところは、あともう一つはですね、まさにこの今、この今に満足できてるか、満足できてるかっていうか満足しちゃうっていうか、この今の瞬間、この瞬間まさにそれにこう、安住するっていうよりは、まあ、すげえすげえすげえの連続って言ってもいいし、ありがたいありがたいありがたいの連続って言ってもいいし、まあ っとうまく言えないですけど、まあ、そういう視点であれば決してその質問はあのおかしな質問でもないんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですね。ですので、まあ、訂正されたんで余計なこと喋っちゃったら申し訳ないですけど、でもなんとなくその気持ちは分からなくもない。なんとなくね、空が分かったらなんだこの世は全部幻想なんだバイバイって、こういう感じで何もかも燃え尽くしてなくなるっていうクールな感じよりは、だからこそなおのことを執着するっていうよりは、そういうのが起きたら起きたでそれに付き従うのはもうそういうことが分かるが分かる前がもうずっとそうなんですから、そのままなんですから、そのまんまをそのまま満足できれば、まさに今起きていることそのものにこう満足でき、満足っていうかな、不満が出たら不満が出たらなんですけど、なんて言ったらいいですかね、そのままでいいってことですね。まあこれでいいのだになっちゃうんですけど、そういう意味では決しておかしくないと思います。はい、それと、ですので、ちょっとそのお経のにどんな種類があってどういう感じっていうのはね、かなりこれですね。私が不勉強というのもちろんあるんですけども、ですね、あまり多岐にわたってってあるんですけど、まあ、ちょっとそうですね、どういったどういう感じで言ったらいいのかってちょっと考えてからという感じです。すいません、申し訳ないです。それとカリフォルニアの方ですね、ありがとうございます。般若心経を毎日読んでらっしゃるということで、素晴らしいですね。でね、昔はもう誰でもそこら中で唱えてたとは分かりませんけども、確かにね、こうおじいちゃんおばあちゃんで暗記してる方は多いですよね。あとまあちょっと差別的かもしれない、前もちょっと話しましたけども、お年を召してる方がお経をあげててもなんとなくこうおかしくないっていうか、で若い人があげるとなんか怪しいっていうね、そういうのもあるかもしれませんね。そういうのもあって、自由にね堂々と いつでもねそういう精神性というか、おかげさまね、で全て命でできているとかね、本当に何ともないような日常こそがこう奇跡であるとかですね、なんとなくそういう片隅のテラスとかですね、そういう感じで言いますとなんかですね、昔の仏教っぽいっていうか、懐かしい優しいような感じがありますですよね。そういう頃の方がなんか良かったんじゃないかっていうことをねおっしゃられてて、で昔の仏教っていうのはどういう感じだったのか、別に日本の場合とか、まあ、世界それぞれの国のあれがあると思うんですけど、で今後どうなっていくと思いますかっていうね、まあ、仏教についての、まあ、そういうご質問というか、まあ、どう思いますかっていう感じのレターをいただいておりますね。それからもう一ついただいておりまして、まあ、これも全部言ってたあれなんですけども、非常にこう世の中今まで人間のやってきたことはとんでもない、もう戦争も含めて虐殺拷問から何でもそうです、もうジェノサイドみたいなことまでしてきましたけども、そういうひどい、まあ、そういう大きなことじゃなくてもねひどいこといっぱいするんですけども、そういうことがなんとなくこう非二元というか、そういうのでは本当は起きてないと考えなんだと。でちょっとねその書かれていたその死んだ方が丸儲けだっていう感じの表現は、まあ、そういうこと言う人もいるとは思うんですけども、まあまあまあそういう人もいるね、言い方する人もいると。なんだかその人間のそのひどいとこっていうか、まあ、そういうのも全部本当は物語で何もそのことは起きてないとか、それも自然現象であると、究極のね視点のねそういう言葉で、でもそれはやっぱりちょっとどうだろうっていうね、ご意見ですね。はい、まあもうそのご意見は簡単なんですけど、まあ全くそのおっしゃる通りで、それを言っちゃおしめよっていうかですね、それを言ったからって何も変わらないんですね。ですので、そこはもう思うがままに、それはもうひどいことだと、そういうことを言うやつはおかしい、許せないと、それはいくらスピリチュアルであろうと何であろうとそんなのはダメだと、であればそれでいいと思います。堂々とそれでいい、それを無理やりですね、本当は意味がないんだとかですね、本当は空なんだとか言う必要は全くなくてですね、もう もうそんなのはもうほっといていいと思います。お釈迦様がお悟りの出家のためとはいえですね、祭祀を捨てて出ていった、国も捨てて出ていったっていうことは良くないから、そういう人がどんなすごい悟りを得たとしても、そういう人の言う言葉は嫌いですっていう方がいるのは全く思って間違いじゃないと思います。それはそれでいいと思います。いいと思うというのは何つったらいいんだろう、そういう考えが出たんであればもうだってそうなんですから。でそれは一生懸命こう無理にですね、いやでもあれだけの悟りを得て多くの人に仏教を伝えたブッダの悟りの道なんだからしょうがないんだとか思う必要は全くないっていうのと同じで、もうそのままストレートに出たものは出たんですから、それをそのまま受け止めていればいいのかなというふうにちょっとこう思うんですね。ちょっとね、ブッダの話と戦争の話と違うんですけども、やっぱだからひどいことはやっぱひどいですね。まあ、何の変わりもないというふうに思いますね。ただその説明をするときに、全てのものには意味がないとか、全ては考えであるとか、本当は起きてないとか、そういう説明をするときに、その大惨事とかそういうことが起きたり、とんでもないひどいホロコーストみたいなことが起きたとしても、それは人間の業とか悪い面だとか言わずにですね、それも本当は起きてないんですとかね、本当はそれ意味がないんですとか、生きてても死んでても同じことなんですとか、いろんな言い方があるんですけど、その究極的な説明としてそういうのをまあ取り、その部分を使って説明するっていうのはどうかなと、まあ、強烈なインパクトにはなりますよ。そういうこと言われたらええって普通になりますから。ただまあ事情をねよく見ていくとね、戦争でもね、そうですね、爆弾落とす側になった人のね立場もあるし、落とされた側の立場ももちろんあるんですけど、あとやらなきゃやられるとそういうのもあるかもしれないし、余談ですけど祖父なんかはね、あの UFO じいちゃんなんかはもしね家族が目の前で皆殺しにされて、お前の手にマシンガンがあっても誰も殺さずにお前も撃たれて死ねっていう教えでしたね。なんでって言ったら、いいんだよそれで、でもすごいそれは損した気がする、うん、でもまあそこで損しろと、威張って死ねと言っていましたね。だまあそれはちょっとじいさんが、まあ、すごい敬虔な仏教を取ってのもありますけど、まあ、人殺傷するぐらいなら殺された方がマシと、そして恨むなと、全て水に流せと、まあ、そういう感じのこと言ってましたね。なんでって、そこでお前が銃を持って撃つとそれがずっと続くんだよと、だからお前で終わりにしろと、こう言ってましたね。これ非常にきつい教えですけどね、じいちゃんはそう言ってましたね。あ、その時まで子供でしたからね、そんなにやだよなんて、ね、冗談じゃない、全部俺もマシンガンで撃ち殺してやるなんてね、こう言ってたんで、それじゃダメなんだって何回も言ってましたね。親戚一同一切ですね、その話は聞いてませんでした。誰も何バカなこと言ってんのって感じでね、撃ち殺すに決まってんじゃないみたいなね、そんな感じなんですけど、じいさんだけは真剣にそう言ってましたね。でも僕がそれを未だに覚えてるってことは、すごくそれがやっぱ印象的だったですね。負け戦を意図的に持っていくっていうね、でもそのおかげで争いがそこで止まるって言われてですね、まあ、止まんないかもしれないけど、まあ、また循環させるよりいいっていう、でお前がそれを恨まなければそのエネルギーは消えると、ちょっとそんなようなんですね。ちょっとこう煩悩を吹き消すみたいな感じですよね。ね、カルマがなくなるみたいな、いろんな言い方ありますけど、そんな気がしてですね、ちょっと話は飛びましたけどね、そのようなレターをいくつかいただいておりまして、さてどれから行ったらいいかってところなんですけども、そうですね、今までの仏教がどうなってきて今後どうなっていくと思いますかっていう、カリフォルニアからいただいたレターについて、レターについての方のについてちょっと喋ってみようと思います、はい、やっと喋る、やっとそこから喋るんかいって感じでね、はい、で他はちょっと順次ちょっと少し準備が必要、はい、すいません、かといってこの仏教の歴史も準備が必要ですけどね、まず仏教はめちゃくちゃ変化してます。でこれはもうご存知の通り、大元はご存知、ゴーダマシッダルタさんが釈迦国の王子ですね。だからお釈迦さんって言われたり、いろいろ言われる、シッダルタ王子って言われたり、で目覚めたらブッダになったんでブッダって言われたりですよね。でゴッダだってゴーダマシッダルタさんが、シッダルタ王子が 社会国に行って、であれですよね、宿泊の話から、まあ、そこ話してもしょうがないあれですけど、まあ、この世はどうもこのままだと辛いことばっかで年取って死んじゃうのは嫌だと、でそれをなんとか解決する方法を当時のバラモン教、今でいうヒンズー教の人たちの修行すればなんかそういうのが分かるんじゃなかろうか、じゃあ俺も出家するって言って、その恵まれた環境からこう出てきましたね。でいろんな修行苦行をするんだけどどうもダメだと、でこんな苦行して自分いじめてたってダメじゃないかってなっていじけてぶっ倒れてたら、あの スジャータ共に、なんだかすいません、コーヒーに入れるクリームのスジャータの名前にもなってるスジャータっていう娘さんが、父がゆをそのもうぶっ倒れてたお釈迦様に食べさせて、お釈迦様はそこからパワー出て、でナーランジャラですけどの川が横に流れて、その川で沐浴されて、なんかお腹いっぱいになって、まあ、川で体もきれいにしてすっきりしたところでゆっくり今度は菩提樹の下で座って自分をひたすら観察する、まあ、ビパサナとかいろいろ、まあ、どこまで本当わかんないですけど、まあ、そういうことをして、なんか自分をひたすらに観察していって、あと世の中を徹底的に見たんですよね。縁起を発見するまで見て、それによって、ある時こう分かったと、まあ、こういうスタイルで、これが宗教と言えないっていう人が多いです。特に、南派仏教、南の派仏教、テーラワーダ仏教、上座部仏教、昔は少女仏教、差別的な言い方です、いろんな呼び方されています。インド、スリランカ、タイ、ビルマ、ミャンマーとかそっち経由の方ですね。どっちかというと瞑想する、瞑想と托鉢のっていうイメージが強いと思うんですけど、で衣がこう赤だったり、そんなようなイメージもある、黄色だったり、そちらのそちらが正当だっていう方も多いんですけどね。あんまり宗教っぽくないかもしれない、逆に言うと、はい、で次が、もう一つはヒマラヤを越えていって、ヒンズー教もつながりながらヒマラヤを越えていったのがチベット密教ですね。そして、日本に多いメインに伝わったのがもうシルクロード中国経てきた、大乗仏教と、まあ、こういう感じですよね。で特に日本ですね、に伝わった当初というか、まあ、奈良時代でもいいんですけど、法相とか法相宗とか律宗とか華厳宗とかあったことですね。華厳宗は一応密教の仲間で、伝わった時はまずその難しいお勉強というか、もうすごい出来上がって、お釈迦様が亡くなってからものすごく経っていろんな風に変化しに変化に変化で、儒教も道教も乗っかり変化に変化したものがこう伝わって、さらに密教も入ったり、ヒンズー教も入った状態で日本に入ってきてましたので、でもともと日本には神道ですねがありましたが、そことの合体もありましたから、非常にこうなんて言ったらいいんですかね、もうその時点で非常に複雑で難解でありまして、でまた内容も非常に難しかったものですから、今でも難しいんですけど、まず一般の方ではですね、文字をそこまで、読めない、またはそれがサンスクリット語だったりですね、中国語だったり、それらの口語であったとしてもですね、それをこう学んでこう勉強するなんていうのは一般の方にはとても無理というか、全く何のこっちゃわからないという世界だったと思うんですね。で途中、まあ、その神道もあったんで、こう自然を崇拝するっていうかね、そういう感じはもともと強くあったと思うんで、そういうところもよく馴染んで、特に密教はその点は馴染みやすかったかなと。なんでかというと密教は仏教とヒンズー教のミックスに結構近いですけど、そのヒンズー教っていうのがもともとガンジス川とかヒマラヤの山とか、そういうの全部神と、自然を神としている部分が多いですけど、非常に日本の神々と、滝を神とか山を神とか海を神とか川を神とかそっくりなんですね。非常にそこの馴染みは良かったと思います。それでもやっぱりですね、一般の民はまあ、そういうことが 見ることができた人たちにはそうですけど、そのお寺の立派な仏像、金色に当時新品だったと思うんで、輝く仏像を見た時はぶっ飛んだと思うんですよ。もうなんだこりゃと、異国の宗教ですからね、これはなんだと。だそのブッダの悟りがどうのとかいう以前の問題で、まずもうひたすら崇め奉る対象 感じになったと思います。ですので一部のエリート、当時空海の平安時代でもそうですけど、当時でいう大学ですね、に行けるようなそういうほんの一部の限られた人じゃないとまず学べない。そして仏教がやる最大の目的は鎮護国家だったんですね。鎮護国家ってその日本をの国家を安定させる、その役割を、まあ、ある意味神道も含めてですね、こう担っていて、それでよく護国寺って言葉ね、国を守るとか、京都の当時も本当は京王護国寺っていうのは 本名なんですね。であれも空海さんがそこで国を守るためですね。で京都に都を移った時も比叡山に延暦寺ありますね。ああいうのも鬼門にですね、その都の鬼門に、まあ、縁起の、まあ、入ってきちゃよくないっていう場所に、ああいう清らかなものを置いて京の都を守ると、こういうために建ててたともあるわけですね。で中心に東寺がありましたから、京国、それで五穀豊穣を願い、比叡山では最澄さんによって、天台宗で祈りと、で方々にこういろんな神社とかお寺とか置いてこう守っていくと、そういう点では民間信仰ではあったんですけども、教義がどうなっているとかですね、空海さんが何を伝えたかと、そういうのを学ぶっていうのは本当にもう一部のもう貴族というか皇族というか、それからまた、僧侶でないと学べないという感じだったらしいです。で今と真逆なんですけども、お寺というものは最新の設備がいつもある場所とされていたんです。だからこうお米を炊くかまどにしてもそうだし、筆とかいう書く紙とかそういうものもそうなんですけど、全て建物の建築方法もそうなんですけども、ある意味今でいうなんだろう、とにかく最新の建物、最新の知識を持った人が集まっている、もうこうなんか一流の大学みたいっていうかね、そんな世界だったらしいですよ。ですので建築学、美術、あと薬とか薬学、ああいうのも全部お坊さんが、まあ、中国とか行ってましたから勉強してきて伝えていたので、最新の場所だったんですね。最新の知識が集まる、本当にもうこうなんか総合大学じゃないけど、延暦寺なんか特にね結構そうだったと、今でも総合大学って言われちゃうんですけど、ところが今はですね、その平安時代のとかね、また鎌倉時代では鎌倉時代の歴史を伝える建物になって文化財になってますね。これはもう全く違うことになっていると。だからそのまま行けばもしかしたらあそこはシリコンバレーみたいにね高野山とか比叡山がシリコンバレーみたいになってですね、もうねこうね、もう日本の名だたる電機メーカーとかね、いろんな外国のねそういう企業が入ってね、みんなでああでもないこうでもないってね、最先端のねものをね開発してね、とか、まあ、心理学でもいいですよ、薬学でもいいですよ、医学でもいい、もう最新鋭のですね、もう最高の手術方法を見つけたとかね、もうコロナのねウイルスコロセスも作ったみたいな、そんなようなですねとこだったんですね。ところが昔のやり方でご飯炊いてね、みんな頭丸めて袈裟を着てですね、こう本当にまるで昔の日本を忍ぶかのような、そんなような場所に逆になってますよね。古都京都って、ね、奈良もっと古いですね。そういう感じになっちゃって、この時点ですでに仏教っていうものが、その当時もうだから天皇が仏教徒だったわけですから、まあ、明治時代まではそうか、廃仏毀釈まではそうじゃないですか、はい、そういう状態だったわけです。それで高野山行くと天皇家のマーク門が入ってるのはそうなんです。途中からね神道になりましたけど、昔は神仏集合してたので、はい、そういう歴史もあって、でちなみに江戸時代からですよ、お墓が、一般の人にお墓っていうものがあったり戒名があるのは、それまではそういうものはなかったんですね、まあ、自然に庭に埋めてなんか標を立てるやつはあったんですけど、ああいう墓地にこう埋葬して戒名を入れるっていうスタイルは江戸時代からほとんど、それまでは特別に偉い人以外はそういうものはなかったんですね、はい、そういうのもあったり、だいぶこうそんなに大昔じゃないんですね。でもまあ例題いただいた方がすれば分かる通り、もうもはやどこに仏教の教えでそれによって、悩み苦しみから救われるとか何でもいい目覚めるとか、そういうことと、もうあれどこへそれは行っちゃったのっていうねぐらい、 違っちゃって、それを理解してた人たちはいるのってね、こうなりますと、そのお坊さんの中にはもちろんいらっしゃったと思うんですけども、あと一般の方でももしかしたらそうやって一緒に、ただまあ当時はお坊さんはお坊さんっていうね、もうそういう感じで、どっちかというと今もその傾向あるんですけどね、インド哲学科の教授がその宗派の門主になるってよくあるんですけども、ただ京都大学の教授とか、大学院出てそのインド哲学極めた人はほとんど天台宗の偉い人はみんなじゃないですよ、あの修行でそうなった方もいますけど、基本的に学僧っていうかその勉強の方でなかった僧侶は大体ね、京大のインド哲学の優秀な人たち多いですね、アンド荒行もしてるっていうね、もう文武両道っていうかね、大体そういう人が偉い人になったり門主になったり、確か前の私大好きだった天台宗の山田恵泰さんも京大だったと、はい、東大京大多いですね、はい、でご存じの通りあのね、あのお坊さんになる宗派の大学っていっぱいありますよね、あのご存知のあの駒沢大学、まあ、曹洞宗ですけども、永平寺とあと総持寺が大本山であると思うんですけど、あの、まあ、厳しいねあれですけど、昔あそこ曹洞大学っていうね、曹洞宗の大学だったんですね、それが総合大学になって駒沢大学になってたりとかですね、国学院大学はあの神主さん神官になるとかね、大谷大学だと浄土真宗の東さんとか、立正大学で真言宗とか、高野山大学とかいっぱいありますけど、でもなんとなくねこう分からない方は差別的なとかあれなんですけど、ちょっとそういうとこあるんですね、大卒だと僧侶になった時の身分がもう上とかね、それはまあ大いにあります、まあ、ちょっと警察とかそういうのと似ておりますが、そういうのがありますね、ですので基本的に賢くないといけないっていうのはねどっかあったんですね、また行を積んでとかね、だけどもここのまで話してきても、その仏教の中身、それをこう何か信ずる、もしくは学ぶ、何か修行する、修行とまでいかなくても何か実践することによって、まあ、すごく具体的で言えば日々の暮らしが豊かになる、リラックスできる、もっといけば何か気づいて救われる、またもっと言えばもともと救われていたことに気づく、でも何でもいいです、何かそういう方にみんなを引っ張っていくっていうのが本当の在り方であるというところはですね、あのすごいいろんな袈裟着たりいろんな格好していろんな技とか修法とか、そういうのもちろん文化としてはあれなんですけど、文化になってしまっているところがね、本当はいつも最先端で人々の幸せを追求して、っていうスタイルで生き残っていくっていうのがあのなんとなくいいのかなと、でそれでいい悪い別であの否定してるわけじゃなくて、新興宗教が流行るっていうのは分かります、分かります、もちろん日曜座禅会に行く、写経する、何か説法を聞く、あと自分で自ら あの昔の僧侶の書いた有名な僧侶でもいろんなそういう文献を読む、教えを読む、お経を読む、もちろんできるんですけども、でもなんかこう具体的にね、俺が救ってやるっていう人が出てきたらやっぱ頼もしいですよね、だからそういうところに行くっていうのは分からなくはないです、ね、こう具体的でもうそういう文化とかもなく、ただひたすらこのシャバをどうやって渡っていくか生きていくかっていうところだけの実践するようなところがあれば、その方がねやっぱいいやってこうなるのは当然で、はい、ですので本当にねやっぱこう、ね、文化っていう感じになっちゃってるのかな、あとやっぱこう一番ちょっと悲しいのはね、死んだ後にお世話になるものっていうイメージがあるんですね。でこれはまあ江戸時代からのそのやっぱりね、あの亡くなった後の法事関係、そういうものは全部仏教に任せろってね江戸幕府がやったってもちろんある、もういや、まあもうそれでしかも世襲制にしろって、これもちろん分かるんですけども、まあ、絶やさないためそれだから生き残ってきたっていうのもあるかもしれませんけど、本来の目的としてはどれだけ多くの人を今幸せを与えるか、生きていることに光を当てるかっていう、また苦しみがあればそこにも光を当てて癒すか、やっぱこの部分、もうこの部分だけでいいと、極論で言うというふうに 特に大乗仏教であればこそかなっていう感じはしますね。ですから逆にこうさっき言いましたその南のスリランカ経由できた方のナンパ仏教、テーラワダ仏教の方の話、僧侶の話とか、文献を読むとびっくりしますね。もう瞑想とその中でのこの何て言うんだろう、起きてくること、あとシャバのこういう理解とか、あと考えの世界のそういうのとか、まあ、禅ともちろんつながるとかいっぱいあるんですけど、ものすごくもうそこに完全に寄ってますね。どっちかというともう悟らせるためのメソッド大会っていう、まあ、中にはもちろん文化的な部分もあるんですけど、まあ、そこはだいぶねこう雰囲気が違うですね。それからチベット密教も形上はすごくこう、まあ、ヒンズー教っぽいところもあれば、すごいこう宇宙観というかそういうものもあったり、あとこうある意味こう 死というものをこう正面から向き合うっていうところとか、そういうところも非常にこう具体的で、だからもしかしたらこうダライ・ラマさんが何とか世界的には仏教の全体の教祖の一人みたいな感じになってるのが納得いかない日本のお坊さんもいっぱいいるかもしれません。その宗派によってやっぱね全く違うじゃんってねちょっと思うかもしれない。でもまあ世界的にはねそういう認められてますので、まあ、いろんなねあの差別のあれもあったから、まあいろんな問題を抱えてきて、でインドに亡命したりって場所もあったので、何とも言えないですけども、だから大元のそのブッダの縁起無常無我涅槃と、これですよね、ブッダが伝えたのは。でそれに付随して、シャバでの生き方というか、こうやるとこういう問題が起きるからこうした方がいいとか、そういうことももちろん言ってったんですけど、おそらくねあれはお釈迦様の待機説法ですから、その相手の方に合わせて必要なことを述べたんだと思いますね。でその時になんかこうちょっと不思議な感覚で言うと、お釈迦様はその時はもう、ね、自分が無我なんだから空っぽなんだから空っぽが喋ってたんだとか、ね、いろんなこう言い方もあるんですけども、それはそういう側面があったとしても、実際こうシャバでやっていくってこととそれとあんまり関係がないっていうか、どうであってもいいっていうか、うまく言えないんですけど、そこを伝えられてるかっていうとちょっとんっていうところあります。ですから仏教の昔の仏教というとやっぱりそれはすごく一部のエリートが学ぶべきもので、一般の人はあの仏像を見たりそういう話だけ聞いたり、いろんな有名な聖人の空海さんの奇跡とかいろんなのを聞いておーって言ったり、あとはまあちょっと覚えてた信号を唱えてこう手を合わせたり、まあ今でもまあまあ一般的にはそうですけど、そういうのがあったり、ナマンダブナマンダブって言ったり、オアビランカメとも同じ感じね、そういうお腹が痛いのか、オアボケベロシャロマカボダラマにハンドマジンバラハラベとか、こういう感じの、あと災いが来たらお不動産お不動産お不動産、南無大日大小不動明の惑三万のバザラダンセンダンマーカルシラソワタヨンタラタカンマン助けてくださいって、こういう感じ、神様とちょ、まあ、同じって神様信徒の方が怒られちゃうんだけど、あれも実はすっごい深いんですけど、パッと見るとね、自分と神様、自分と仏様ってこう2つなんですよね。本当はそうじゃない、もともとは一つなんですけど、まあまあまあまあそこはちょっとそういう感じでまでだったんだと思います。競技の内容まで理解するっていうのは多分その専門職の人だけだったと。でここがちょっとこう閉鎖されてるっていうか、なんかこう隠してる、だから密教っていうのじゃないけど、密教だけじゃないんですけど、なんかこうあとお経といえば訳が分かんないっていう大名詞としてお経ってよく言われちゃう、そうなっちゃってて、これもしお釈迦様がいてですね、そのあれを見てね、これあなた の言ったことが結局こういう風になりましたよって言ったら、はぁって、まあ、ちょっとなるかもしれない、まあ、多々あるんですけども、ただエッセンスは絶対入ってるっていうのは分かると思うんですね、ある程度やると。で今後どうなっていくかというとですね、 お墓とかそういうものも変わってきたり、またコロナもあってお葬式っていうものは変わってきたり、そういうものはだんだん変わってくるし、そういうものにたくさんお金を使う方、そういうものも変わってきた場合に、やはり本当はやっぱ仏教としてはそのこの素晴らしいブッダの知恵の、あとその他多くの祖師方の、知恵の宝庫、特に日本はこの東の弓なりの国で仏教がダムのようにせき止まってるって言われちゃうぐらい、実は日本には未だに全く読み解かれていないような、経典とかそういうものがもう京都奈良の東大寺を含め山のようにあって、いろんな学者が研究してるんですけど、とても全部まだ読み尽くせない、訳すまでにはとてもいかないというぐらい山ほどの経典があるらしいんです。空海の時代、平安時代でさえも、あの空海がこんなすごいビールシャナ教とかあの見つけた時にも、こんなすごいお経があるのに、なんでみんなこんな腐らせてカビ生やして置いてんだと、何をやってんだってね、カンカンに本人が驚いた、怒ったっていう説もあるぐらいですから。ただなかなかね、どんどんどんどんいろんな国から移して持ってきて、移して持ってきてってこう伝わってきて、どんどんどんどんシルクロードからぐわーっと日本に来て、でここから先がちょっとなかなか広がらなくなっちゃったんですけど、まあ地理的な問題もありますけど、本当にこの弓なりのダムの、ダムになった国にぐわーっと、ものすごい貴重なものがですね、日本にだけ残ってるといっぱいあって、まだまだ研究材料だったり、研究してすごいって分かってもそれに興味を持つ人っていうのがね、まず少ないっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのもあったり、いっぱいあるらしいですね。ですから今後はね、どうなるんだろうと。できればやっぱ多くの人に魅力的である仏教であってほしいし、多くの人に力を与え勇気づける、そういう力を持っててほしいですね。禅なんかはね、確かにね、世界的に人気が出て、マインドフルネスも重なって、なんかああいう瞑想するっていうことがこう一つの、まあ、健康法って言ってもいいんですけど、まあいろんな風に使われてますけど、そういう点ではいいんですけどね。ただブッダの内容っていうのは一つやっぱ思うにですね、一般の、一般のって言い方もちょっと良くない、まあ、普通の自分を含めて、こう人間が求めるものへ待ったをかけるようなちょっと内容なんですね。でこれが特にこの経済とは言いませんけど、こういう社会の中ではあまり歓迎される言葉ではないです。ないです。その欲をなくせとかね、もちろんそういう言葉ももちろんそうなんですけども、で正直に聞くと、いたたたた、あいたたたっていうことばっかし言ってますよね。そういうのももちろんあるんですけども、あまりね、歓迎される内容ではないですよ。言ってったらもう無限にあるんですけど、それは仏教をやってる人が聞いても歓迎されない言葉がいっぱい入ってる。例えば亡くなったものに名前を付けたからといって成仏とは言えないとかですね。じゃあ戒名は何よ。もうこれでも仏教、今の仏教はやられちゃいますね。ある意味、じゃあ生きてるうちにそれに気づかねばならないっていう点は、もしかしたら即身成仏も他力本願も心身脱落も合ってるかもしれない。他力本願が分かるのも、仏の誓願が分かるのも、心身脱落するのも、即身成仏するのも、このまさに生きているというか、この私という感覚があるときにそれが落ちるっていう一つの体験から、そのエネルギーのあり方が変わると、まあ、こういう感じで言っちゃってもいいかもしれないと思うんですけど、それであればまさに今それをやらなかったらいつやるんだと。もう本当に治先生と一緒、はい、今でしょ、ってか今しかないから、まあ今しかないから全員今でしょなんだけどって、まあそういうことですけど、はい、そういう部分が厳しいし、この瞑想のね、前も言いましたけど、テーラワーダの瞑想のやり方をちょっと習いに行った時に、テーラワーダのお坊さんが言ってた言葉が結構強くやっぱ残ってて、こうやってわざわざね、皆さん足をお運びいただきありがとうございますと、 テーラワーダの瞑想のやり方、あと最初に唱える慈悲の瞑想とかいうのが全部よくある教えてもらえるんですけど、そのあと今にあるってことに、ね、よく気づく、まあ、そういう気づきの瞑想、ヴィパッサナー瞑想とか、その教わったりする時もね、こうやって熱心にここまで来てくれる人はまず稀で、でさらにこれを来年もまた続けてますよ、1年後にあちゃんと1日10分でもいいからやってますよ、そういう人はほとんどいません、言ったんですよ。でいやそんなことない、俺はもうやる気満々だってねおっしゃるかもしれないけど、おそらく1年後あまだやってますよっていうのはほんの一握りですと。そのぐらい重要じゃないんですと。なんでかと、シャバでこうやったら幸せになれる、こうやったらお金持ちになれる、こうやったら健康になれる、こうやったら美人になれるいろいろ言ってましたね。こうやったら人に好かれる、そっちの方が忙しいんだ、あとこういうものを集める、こういうふうなことができるようになりたい、そっちの方が重要で、この本来の本性に気づくっていうところはあんまり魅力的でなくつまらないことなんですと、こうおっしゃってました。すごくそれがね 肝に銘じたというか、もうまさにその通りだと。その通りですね。曹洞宗の禅学びに、学びというか、まあ、その禅教室行った時も同じこと言われて、これなかなか続けられないんですよね、多分ね明日は皆さんおやりになると思うんですけど、明後日もうやってないと思いますって言ってました。ぜひやってください、そう思ってって言ってましたからね。同じこと言ってますよね。だからそれは続けりゃいいってわけじゃないんだけども、だからそれほど実はこのシャバで起きる、身の回りにあるいろんな魅力的なこと、もう魅力的なことあふれてますね。コマーシャル見ようが何しようが、こうやったらいいよ、こうやったら楽しいよ、こうやったらおいしいよ、こうやったらモテるよ、ね、でこうやったら他人よりちょっといいふうに自分が上に立てるよとかね、ちょっと比較の世界ですから、そっちにやっぱどうしてもお金も時間も使いたいと。で一休禅師はそっちにずっと向いてるうちに、あっという間に葬式、自分の葬式になっちゃうよって言ってました。それいつまで繰り返すんだい、ちょっと怖い言い方ですよね、なんか輪廻みたいな、いつまでやんの、いつ飽きるの、そろそろ飽きたって思ったらやめたらいい、ただやめるだけでいいってこう言ってましたね。ちょっとこれヒンズー教とも似てる。で何にもしなければいいんだよって、何にもしてなくたってやらなきゃいけないことは次々に起きてくる、それをただこなしていけばいいんだよ、そうやってれば自然とわかる、まあ、こういう方もあるんですけどね、まあ、ちょっと今の例えはともかくとして、なんか仏教の話、まあ、道教も含めてヒンズー教も一部そうか、一元の教えもそう、これはやっぱりなんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、魅力がないのかもしれない。でも本当に困った時ですよ、本当にやばい時、神様仏様助けて、誰でもいいから助けて、どこにあるのかわからないこの他力に向かって助けて、なんとかして、やばいってなるじゃないですか。ちょっと言い方は間違ってるかもしれないですけど、究極的にはそこに向く。でも普段は他にすぐ翻弄されてヒューッと流されていっちゃう。でも助けてっていう、そのもうドストレートな、もうそれしかない、ある意味一体なんですよ、その時は助けてしかないんですよ、そういう時は。その時の本気の願い、願いそのものになった時、それだけ本当は重要でも 見ちゃいられないっていうか、それを気にしたら生きづらくなるかもしれない。でもそこに思いっきり光を当ててくるのが仏教だと思ってます。自分の醜いところとか、あと自分の考えが出ちゃった内容とか、それいい悪いじゃなくて、そういうものが出たってことを全部ね、こう肯定させられるっていうか、自覚させられる感じがあります。それは一つの、でも自覚すればですね、どんなひどいことが出たとしても、まあ、ちょっと間違った行為があったとしても、まあ、反省するとかもそれでもいいんですけど、しっかりとですね、それをこうなんとなくこううやむやにしないっていうところは、逆にですね、 風通しが良くなって楽になると、そういう部分はあると思うんですね。むしろその方が苦しみに突っ込んでいった方が、実はそれがそうでもなかったっていう言い方もおかしいけど、楽になる方法ですね。だ病気の時は病でいれ、病人そのもので堂々といろというお母さんの言葉はやっぱりピンときます。でもまあ辛い時はね、もうね、な冗談じゃねえってなるんだけど、でもまあ冗談じゃないぐらい辛いんだっていう、辛いに思いっきり入ってますから、だったらもう辛いんだっていうところに隠れずに行くというのは一ついいのかなというふうに思いますね。その辛いんだは、辛いんだはやばいんだエネルギーですね。辛いんだというよりは、辛いんだ、辛いことは良くないぞエネルギーが、それを肯定したときに弱まるというふうに思います。ちょっと話がまあ飛びましたけど、ですので仏教の今後どうしていくかっていうのはね、非常にちょっと難しいんですけども、もうただ立派なね重要文化財国宝を守っていくっていうのと墓守っていうのではなくて、やっぱりさずっと昔から課題だったとは思うんですけども、その教えをきちっと伝えて人々に少しでもやっぱり楽と幸せを、生きている喜びを、ありがたさを伝えるっていうところがやっぱり大事で、たださっきも言った通り、それにその内容に突っ込んでいった時に不都合な点が出てくる。自分にとおしったしてくれてるっていうよりは、もうガーンと否定されるようなこともある。それが悪いことじゃなくて、その通りなんだと認めさせることによって逆に楽になる。どうせ俺なんかダメなんだってね、いじけちゃうっていう、そういうことではなくて、なるほどそうか、そのそうであるっていうふうにこう分かることが一つ逆に救われるっていう感じがしますね。あとこのやっぱ縁起の話もね、その何か悟るとかそういうことじゃなくて、縁起の話もきちっと伝えると非常にいいんですね。これ因果の法則の話になっちゃうとまたおかしなことになっちゃうんで、悪因悪果善因善果って、そのいいことやったらいいことが起きて、悪いことやったら悪いことが起きるって、まあもちろんそれは当たり前なんですけど、ね、物を雑に使ったら壊れるけど、物を丁寧に扱ったら長持ちするって、もそういう感じで、長持ちすることがいいことであるってすればもちろんそうなるんですけど、でもまあそこでそんなのは全部考えて実在しないとか、そういう必要は全くないんで、まあ丁寧に扱って長持ちした方が数字としては通常はいいと思うので、それはそれでいいんですけども、そういう善因善果悪因悪果っていうことよりは、縁起の法則っていうか、それをこうよく分かると、全てがつながっていて一つしかないっていうことが、その感覚的じゃなくても理屈でなんとなく分かる。そうするとこの自分っていうのは一体何なのかと、お互いの相互依存でなきゃ自分なんて存在できないじゃないかと、でそこで無我だとかそんなことまで別に分かんなくたっていいんですけど、自分っていうものは その全てとつながっている相互依存の中である感覚なので、これは何て言ったらいいんだろう、大いなるつながりそのものなんだと。ってことは全てのものが全部つながっていて、同じとこから来てるというと、またちょっとね宗教っぽくなっちゃうから、もっと一般的に言い方で言うと何て言えばいいんだろう、もう全てがつながっているって、お互いに影響し合って、ただこれしかないというところをよくよく観察するっていうのを日常的に入れるといいと思うんですね。特に若い時なんか、子供のなんかでいいかもしれない。そうすると普通に食べる給食一つでも、ある意味自分を食ってる、共食いしてるわけで、だから全員ゾンビっていうかね、そういう感じなんですけど共食いとまでいかなくても、食べ物がこうやって現れているって、もちろん食べ物があるってことはありがたいよってことも含めてですね、そういうことがまさに起きて、今その食べ物が好き嫌い別としても、空腹が満たされて自分の命が存続すると、自分の命って言い方は本当は大いなる一つの命とかそういう言えば違うんですけど、まあそういう面倒くさいことはちょっと置いといて、そういう当たり前のことですね。それが全然すっかりね、なんか最近私の子供の時よりもさらに抜け落ちてる気がするんですね。 こうね、生物を食べてるっていう感じが、ね、しなくなっちゃう。別にそこでそれで泣けとかそういうことじゃなくてですね、どういう仕組みになってて、どういうことが自分の生存、この体でもいいや、維持してるんだとかですね、どういうことでこのように自分が今いるのか、誰との関係、どれとの関係、物の関係、何でもいいです。椅子があるから座ってられる、何でもいいです。引力があるから張り付いてる、何でもいいです。全部いろんなものが実はこうもうむちゃくちゃに複雑にくっつき合って動いてる、このもう縁によって起きている世界、それによってさらに私のこの五感というもので、ね、見たり聞いたり触れたりすることによっていろんな反応が出る。でいろんな反応が出会った反応がまた他のものにそれが影響する。ぐるぐるぐるぐる全部つながってこう動いてる。本当は一つしかないじゃないかと、そこまでいけなくても大きな一つの活動をみんなでやっているんだよというとこ分かるだけでもね、ちょっとねやっぱりね、こう寛容さとね慈愛が出ると思うんですよね。非常にそういうところが今もう抜け落ちてですね、抜け落ちて、こう頭の中のいろんな世間体とか人間だけの世界の頭の中の考えとか、そういうところにすごく寄っている気がする。そうするとやっぱね、こうと言いながらまさにこの空なるこの四季の世界にいるわけですけど、そりゃね辻褄が合わないんですよ、いろんなことが。それはもうねおかしくなる。思い通りにならないですから、思い通りにならないのが普通なんです本当はね。だってその思いとそれは関係ないですから、はっきり言っちゃう。関係あるようにこう物語をね作っていくんですから。でそれが分かった上でこの物語を全力でやっていくというのはすごく大事なことなのかなと。もしかしたら何か人間をね変容させる一つのね材料になるのかなと。そのアセンションとかね、いろんな、なんかこう変化の時期とかね、いろいろなんか何の期限がどんどん伸びてる気がするけど、まあ、それは置いといてですね、そういうなんか風の時代とか分かりませんけど、何か変容させるとしたら、そのまずどういうことなんだ、その難しい精神的なこととか何か神がかったこととか、そんなことじゃなくても、空がどうのとか、そんなことじゃなくても、一体自分が今どうなってんのか、どういうことでこうなってんのかいう、すごい簡単なことなんですけど、すごい当たり前のことなんですけど、そこをじっくりこう、こう味わうっていうか見とく必要がある。そうじゃないともうまさにもう出来上がったこの社会の中で起きることだけを頭で考えて、そこにダーッと流されてって、あっという間に年取っちゃう。これはねやっぱりですね、狂います。それではもう全く動植物のようにね、こうあるがままも、あるがままじゃないもあるがままっていう状態ではいられませんから、狂いますよ自我は。そこをね、こ うまく何か仏教が伝えていけたらいいなっていうのは思います。人間の文化が悪い、文明が悪いと言ってんじゃないんですよ。考え方の世界に 100% いる、まあ、これもしょうがないとしても、その世界がもう全てのお膳立てが終わった上での生活になっちゃった。そのお膳立て自体がまず分かってなかったら、やっぱり根っこのない木と同じでグラグラすると思うんですね。だからそれは根っこがですね、本当の本性ですよ、その検証してとかそういうことじゃなくって、普通にです。本当に椅子座ってるってことは椅子があるんだって、それだけでも気がついてないですよ。息してるんだなんて全然思わないですよ。息が苦しくなった時とか咳する時に、あ息が苦しいってやっと分かるんですよ。あ空気が薄いとか山登った時に分かるわけですよ。まず本当に、ね、目の前の、ね、当たり前に全く気づいてないんですよ。これはね狂う、辛いですよ。だって そうなんですよ、そこにいるんですよ。それを伝えていけるような何か、団体と言わないけど手段を見つけるべきだなとちょっと思っております。はい、ということで、すごい長くなっちゃってすいません、結局まとまらなかったですね。すいません、またもうちょっと考えてまた話せたらと思います。時間が危ないということで、どうも時間がないとか言っときながらね、時間がに縛られてるわけですね、この自我というのはね。まあいいんです、はい、というところでどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。無龍二でございました。どうも。
失礼いたします。ありがとうございます。